創世記19章15節から28節です。創世記19章聖書 第3版をお持ちの方は旧約聖書28ページ、旧約聖書の28ページ、17年度版をお持ちの方は同じく旧約聖書29ページです。創世記19章15章からです。夜が明ける頃、御使いたちはロトをせき立てて言った。さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の娘を連れて行きなさい。そうでないとあなたはこの町のトガのために滅ぼし尽くされてしまいます。彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手をつかんだ。これは彼に対する主の憐れみによることである。その人たちは彼を連れ出し、町の外で一息つかせた。彼らを外に連れ出したとき、その一人が言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこにでも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。そうでないと滅ぼされてしまうから。ロトは彼らに言った。主よ、どうかそのようなことになりませんように。ご覧ください、このしもべはあなたのご好意を受けました。そしてあなたは私に大きな恵みを施してくださり、私の命を生かしてくださいました。しかし私は山にまで逃げることはできません。おそらく災いが追いついて私は死ぬでしょう。ご覧ください、あそこの町は逃れるのには近く、しかもあんなに小さい町です。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。その人は彼に言った。よろしい、私はこのことでもあなたの願いを受け入れ、あなたの言うの町を滅ぼさない。急いであそこへ逃れなさい。あなたがあそこに着くまでは私は何もできないから。それゆえその町の名はツワルと呼ばれた。太陽が地の上に昇り、ロトはツワルに着いた。その時主は硫黄と火を天から主のもとからソドムとゴモラの上に降らせられた。こうして主はこれらの町々と低地全体とその町々の全住民とその地の植物を滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった。翌朝早くアブラハムはかつて死の前に立ったあの場所に行った。彼はソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろした。彼が見ると、なんとまるでかまどの煙のようにその地から煙が立ち上っていた。それではこの箇所から、後ろを振り返ってはいけないと題して工藤先生にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りをして始めさせていただきます。天の父なる神様、今日も愛する皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けることができるこの時間に心から感謝をいたします。あなたがご聖霊を通して与えてくださったこの御言葉、同じご聖霊の今照らしをいただいて、これを正しく受け取っていくことができるように、どうか私たちを助けていてください。お一人お一人の心のうちに主ご自身が語りかけてくださることをどうかお願いいたします。 この時間すべてをあなたの御手にお委ねいたします。イエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。先週に引き続いてソドムとゴモラの滅亡のお話を見ていきたいと思っています。ソドムとゴモラというこの町の名前は聖書の中にのみ、その名前が確認されてきました。聖書にだけこの名前が確認されてきました。それが長くこの話はおそらく創作 の、 あの作り話だろうと、神話のようなものではないかとこう考えられてきたんです。しかし時が経ち、1970年頃のことになりますけれども、イスラエルの少し北側にありますエブラ遺跡というところの発掘がなされていきました。エブラ遺跡は現在のシリアにあたります。学者たちがエブラ遺跡を発掘したところ、そこからおよそ1万5000枚もの粘土板がこう発見されたわけです。でその粘土板の中にはアブラハムと同じ時代の記録が見つかりました。学者たちがその文字を解読していったところ、やはりそこにはソドムとゴモラという町の名前がきちんと記録されて残されていたそうです。その後も死海の周辺では考古学者たちがこう発掘を進めてきました。その発掘の中には、通常の自然災害ではできないような痕跡というものが見つかっているようです。さらにこの後研究が進められていくと思いますので、この歴史的事実というものがますますこう明らかにされていくのではないかと考えています。しかし私たちにとってこのソドムとゴモラの出来事が事実であるという何よりの証拠があります。それは何かというと、イエス様がソドムの滅びを事実として語っておられるということにあります。イエス様は新約聖書ルカの福音書17章28節から30節でこのように語っておられるんですね。ルカの福音書17章28節から30節をお読みします。またロトの日に起こったことと同じようになります。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていましたが、ロトがソドムから出て行ったその日に火と硫黄が天から降ってきてすべての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも同じことが起こりますとイエス様は言っておられます。ソドムが実際に裁かれて神様に滅ぼされたということがあったでしょうと、同じように将来イエス様がもう一度この世界に来られる日には神様の裁きが行われることになるんだと、そうイエス様はここで教えておられます。それゆえ大事なことは何かというと、このソドムの出来事を私たちが聞いたときに、これを空想話として聞くのではなくて、事実起こったこととして受け止めていくこと、そして私たちに関してはしっかりと救いの準備をしておくこと、これが大事なのだとイエス様は言っておられるのです。いざ何かが起こったとき、私たちが あれをしておけばよかったとこう困ることがないようにしたいと思うんです。本日はソドムの滅びから私たちが救いの備えをしっかりしておくということ、そしてその救いをいただいたならば、その救いを最後まで全うしていくことの大切さ、救いを得て、そしてその救いを全うしていくことの大切さをご一緒に教えられていきたいと思っています。それでは聖書本文に入ります。創世記19章の15節をもう一度読みいたします。創世記19章15節、夜が明ける頃、御使いたちはロトをせき立てていった。 さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘を連れて行きなさい。そうでないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまいますと。前回の話になりますけど、御使いたちはソドムの罪を確認しました。実際に罪が行われていました。その結果町は滅ぼされることになります。そこで神様はロトとその家族をソドムから助け出そうとしてくださっています。今お読みした15節の後半のところですね。そうでないとあなたはこの町の咎のためにと言われてますけど、これ直訳するとこの町の咎の中で滅ぼし尽くされてしまいますということです。町咎の中で滅ぼし尽くされてしまいます。つまり中にいると滅んでしまうということですね。だから町の外に出なさいと御使いは命令をしたわけです。子どもの質問の一番をここでしたいと思います。ロトは御使いの命令を聞いてどのようにしたでしょうか。なぜロトはそうしたでしょうか。ロトは御使いの命令を聞いてどうしたでしょうか。16節最初のところ16節を見ると彼はためらっていたと言われています。ロトは町を捨てて外に出ていくことを躊躇していました。つまり神様がソドムをこれから滅ぼすと言っておられるのに、それを現実のこととして信じることができていなかったということです。事実として聞くことができませんでした。おそらくロトは本当にそんなことが起こるのだろうかと。町の中の誰もそんなことを信じていないのに自分だけ信じて本当に大丈夫なんだろうかと、または残していくことになる財産や家や人間関係やそういうものを本当に捨てていっても良いのだろうかと思ったのではないでしょうか。これは私たちにも起こることだと思うんですけれども、目に見えるものが邪魔をしてしまっています。目に見えるものが邪魔をしてしまっているので、目に見えない神様の御言葉が受け取れなくなってしまう。神様がこうなるよと言っておられるのにそれを信じられなくなってしまっているのです。神様は御言葉を受け取れなくなっているロトを憐れんでくださいました。そしてロトを半ば強制的に救い出してくださいます。16節をもう一度お読みします。16節、彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手をつかんだ。これは彼に対する主の憐れみによることである。その人たちは彼を連れ出し町の外で一息つかせた。皆さんはイエス様を信じて洗礼を受けるときに何かためらいを感じることなく踏み出すことはできたでしょうか。私はまあクリスチャンホームで育ちましたので、そんなにハードルは高くなかった方だと思います。しかしもしキリスト教的な背景がない中で初めて教会に集うようになって初めて神様を知ったという方はいろいろと心配事が出てくるものだと思うんですね。先ほどのロトと同じように周りの人は誰も信じていないのに自分だけこれを信じて本当に大丈夫なのだろうかと、家族や親戚から何か言われるのではないかなと、または今ある友人関係であるとか仕事の関係に影響を及ぼしてしまうのではないかと、そういうためらいが出てきてしまうことがあると思います。 それなのに教会に行くとみんなから祈ってるよと言われるんですね。牧師や宣教師に会うと早く信仰を持った方がいいと勧められます。もしかしたら皆さんの中にはなんか引くに引けなくなってしまって、まあ、とりあえず洗礼を受けてしまったというそういう場合もあるかもしれません。しかしそういう場合であってもどうでしょうか。年数が経って振り返ってその時のことを考えてみるとやっぱりあの時決断してよかったなとそう感じるのではないかと思うんです。なぜなら心配事があるからと先延ばしにし続けたとしても心配事が全くなくなる日というのはおそらく私たちには来ないのだと思うんです。どこかで決断することが必要です。ためらいがありながらも私たちが一歩先に進むことができるということ、これは先ほど16節に言われていたように神様が私たちの手を掴んで少々強引にでも滅びから連れ出してくださったということだと思うんです。なぜなら神様の選び、神様の助けがなければ私たちは誰も救いを得ることはできないものだからです。神様が自分の手を掴んでいるなと、神様が自分を導こうとしておられるなと、そう思った時には素直に従っていくことが大事なことになります。その神様の手を振り払って将来どうしてあんなことをしてしまったのだろうとこう思うことがないように、神様に手をつかまれたままで導かれていきたいとこう思うんですね。それでは次に町に救い出された後のロトということを見たいと思います。町にから救い出された後のロトです。17節にこう言われています。17節、彼らを外に連れ出した時その一人が言った、命がけで逃げなさい、後ろを振り返ってはいけない、この低地のどこにも立ち止まってはならない、山に逃げなさい、そうでないと滅ぼされてしまうから子どもの質問の2番です。見つかいはロトに命がけで振り返らないで立ち止まらずに逃げなさいと命令しました。なぜこのような厳しい命令をしたのでしょうか。御使いが厳しい命令をした理由はこのあと神様が硫黄と火を降らせてソドムの一帯を滅ぼそうとしておられたからです。ソドム低地全体はこれから滅ぼされることになります。巻き込まれてしまっては大変なので御使いは命がけで逃げなさい、振り返らず立ち止まらずに逃げなさいとそういう命令をしたということなんですね。つまり神様はロトが確実に救いを得ることができるように、ロトが確実に救いを得ることができるようにこの命令を与えてくださっています。神様は私たちにも御言葉を通してたくさんの命令をしてくださっています。御言葉を聞くことを命じ、祈ることを命じ、教会につながって歩むことを神様は私たちに命じておられます。聖書を読むと他にも献金や奉仕や日常生活においての命令がたくさん書かれていることに気がつきます。命令というとなんだか嫌だなと感じてしまうかもしれませんけれども、すべては私たちが罪に巻き込まれて滅んでしまうことがないように、私たちが罪に巻き込まれて滅んでしまうことがないように、つまり救いを全うするために神様が与えてくださっているご命令になります。決して私たちを縛ったり私たちを苦しめようとして命令しているわけではないのです。 しかしロトはこの命令に対してもこのように言っているんですね。19節と20節にロトの命令に対する答えが言われています。19節ご覧ください。このしもべはあなたのご好意を受けました。そしてあなたは私に大きな恵みを施してくださり、私の命を生かしてくださいました。しかし私は山にまで逃げることはできません。おそらく災いが追いついて私は死ぬでしょう。20節ご覧ください。あそこの町は逃れるのに近く、しかもあんなに小さい町です。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。で、本来であれば神様が自分を救ってくださって感謝しますと、まあ、言ってるわけですよね、前半部分で。だからこれからも神様の言う通りにしていきますと、私は全力で山に逃げますとこう言うはずなんですね、救われた者として。しかしロトは言うんです。命じられた通りには私はできません。もし命令通りにしたら私は死ぬでしょうと言っているんです。神様の方法では不安ですと、自分の方法で救いを全うさせてくださいとロトは言っているのですね。残念ながらロトは救われた命に感謝して全力で神様に従っていくということをしませんでした。まだやる前から無理と決めつけてしまって、神様はあそこまで行きなさいと言っているのに、いや自分はここまででいいですとこう神様に言っていくんですね。神様に信頼して従っていくことができないロト、自分なりの方法で救いを全うしようとしてしまうロトでした。そんなロトに御使いたちは何と言っているでしょうか。21節に御使いの言葉があります。21節です。その人は彼に言った。よろしい、私はこのことでもあなたの願いを受け入れ、あなたの言うあの町を滅ぼさない。急いであそこへ逃れなさい。あなたがあそこに着くまでは私は何もできないから。それゆえその町の名はツォアルと呼ばれた。神様ここでもロトは憐れんで願いを聞いてくださるんですね。神様はロトのわがままを聞き入れてギリギリまで譲歩してくださって、ロトをなんとか救いへと導こうとしてくださっているのがわかります。なぜ神様はここまでロトに譲歩してくださっているのでしょうか。先ほどお読みした16節をもう一度読みたいと思うんです。16節もう一度お読みします。16節、彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手をつかんだ。これは彼に対する主の憐れみによることである。ここにロトが救われていく理由が書いてあります。それは最初から最後までロトに対する主の憐れみによることであったと。神様の憐れみのゆえにロトは救い出されていきました。この憐れみという言葉のもともとの意味、言語のもともとの意味は手加減するという意味があります。憐れみというのは手加減するということです。もし神様が手加減をしてくださらなかったとしたならば、ロトはどうなっていたでしょうか。おそらく彼はソドムの町とともに滅ぶことになっていたと思います。神様がロトに手加減をして、その基準をギリギリまで下げてくださった。 基準をギリギリまで下げてくださったので、ロトは救いを得ることができたということなんです。私たちはどうでしょうか。私たちは本来であれば滅びから救われた者として、救ってくださった神様に 100% 信頼してお従いしていくべきものではないでしょうか。しかし私たちは神様のご命令のすべてに従うことはできていないと思います。神様のご命令に対してそれは無理ですとこう言ってしまうことがあります。またはロトのようにそれはできませんけれどもここまでならできますとそのように考えることもあると思います。ロトと同じようにどこか緊迫感を欠いて歩んでしまう私たちです。もし神様が手加減することなく聖なる基準を私たちに適用されたとしたなら、私たちは誰も救いを全うすることはできないものになってしまいます。神様が今日も私たちを憐れんでくださっているので、このようにして信仰の完成に向けて少しずつ歩むことが許されている、ゆっくりと歩むことが許されているということです。神様は私たちが途中で罪に巻き込まれて滅ぶことがないようにしてほしいと願っておられます。それゆえに私たちにはさまざまな命令が与えられています。ロトのように簡単にそれは無理ですと他の方法にしてくださいとそう言っていくのではなくて、神様の憐れみに感謝をしてこの命令を受け取っていきたいと思うんです。私たちが神様に従おうとするときには必ず神様は私たちを助けてそれができるようにしてくださいます。救いを全うすることができるように神様が与えてくださっているものを信頼して歩んでいきたいと思うんです。それでは、最後のとこですけど23節から26節までをお読みしたいと思います。23節から26節までです。23節、太陽が地の上に昇りロトはツォアルに着いた。その時主は硫黄と火を天から主のもとからソドムとゴモラの上に降らせられた。こうして主はこれらの町々と低地全体とこの町々の全住民とそのうちの植物を滅ぼされた。ロトにの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった、子供の質問の 3番最後です。ロトの妻はなぜ命令に反して振り返ってしまったのでしょうか。なぜ命令に反して振り返ってしまったのでしょうか。この後ろを振り向くということの意味はただ気になったということではないんです。ただ確認してみたかったということでもありません。この振り向いたということの意味は彼女の中に置いてきたものに対する未練があったということです。置いてきたものに対する未練がありました。それゆえ神様の命令を第一にできない、神様の御言葉に従うことができない、結果として振り返ってしまったということです。神様が私たちを救ってくださったというのはどういうことでしょうか。神様が私たちを救ってくださった、それはつまりもはや私たちは世の豊かさや世の安定や世の力に頼ることがないということを意味しています。私たちを救うのは神様だけですから、この世のものを第一とすることがないものになった私たちです。神様だけに頼って 神様だけを主として歩む、そのような歩みが与えられたんだということ、これが救われたということです。イエス様もこう言われるんですね。冒頭のルカの福音書の続きをお読みしたいと思います。イエス様こう言われます。ルカ17章30節から、人の子が現れる日にも同じことが起こります。その日屋上にいる人は家に家財があってもそれを持ち出すために下に降りてはいけません。同じように畑にいる人も戻ってはいけません。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちますとイエス様は言われました。自分の命を救おうと努める者、これはつまり地上のもので自分を救おうとする者ということです。地上のもので自分を救おうとするならば、一時的には命を得るかもしれません。しかしそこに神様がおられないので、一番大事な永遠の命を失ってしまうんです。しかしそれを失うもの、つまりこの世のもので自分を助け出そうとしないもの、神様を第一として神様にのみより頼んでいくものは、本当の意味で命を得るものになる。永遠の命をいただいて御国まで生きるものとなるのだとイエス様は教えてくださっています。ロトの妻は神様の裁きを軽く考えてしまいました。命がけで逃げろと言われたのに、それをせず後ろを振り返ってしまいました。結果として命を失うものになってしまったということです。2011年3月11日の東日本大震災の時に、津波でんでんこという言葉が少し有名になったかと思うんです。津波でんでんこ、これは津波が起きたならば、津波でんでんこは地震が起きたならば必ず津波は来るんだと。だからでんでんこ、天電バラバラになったとしてもとにかく高いところに逃げなさいという、その教訓ですね。三陸地方というのは昔から大津波の被害に遭ってきた場所です。それでこの津波でんでんこという教訓が伝えられてきました。しかし残念ながら人間というのは忘れてしまうというか、時が経つと本当に津波が来るというその緊迫感が忘れされられていくものです。私もボランティアで何度か東北に行く機会がありましたけれども、何度か大川小学校の話を耳にしました。宮城県石巻市にあった大川小学校の話です。あの日大震災が来た時、大川小学校児童108名、教師13名はすぐにグラウンドに避難しました。中にはあの教訓を覚えている人たちがいて、すぐに裏山に逃げようとそう言ったそうです。しかしその時指揮を取っていた教頭先生、また先生たちの判断は、残念ながら津波が来るはずはないというそのような判断でした。この判断の結果、大多数の児童が津波に巻き込まれて亡くなってしまったという話です。指導者たちの誤った判断が子どもたちを滅びに導いてしまいました。これは教会の指導者にもそのまま当てはまると思います。教会のリーダーが御言葉を正しく語るということをしなければ、永遠の命を失わせるということが起きてしまいます。それゆえ聖書の中には、教師はより厳しい裁きを受けますとそのように言われているんですね。 確かに世の中の人々は神の裁きなどないんだと言います。また教会であっても最近は罪や裁きの話はあまり語られなくなってきているということを聞いています。しかし教会のリーダーは命の御言葉を委ねられたものです。それでこの御言葉を正確に解き明かしていくこと、一人一人が受け取ることができるように伝えていく、そういう責任を負っているものなのです。聖書は言います。新約聖書第2ペテロ3章の3節から4節。まず第一に心得ておきなさい。終わりの時にあざける者たちが現れてあざけり、自分たちの欲望に従いながらこう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後もすべてが創造の始めのからのままではないか。キリストの再臨はないんだと、裁きの日は来ないんだと人々は言うようになると言われています。しかし神様は今日ソドムとゴモラの出来事を通して、これは雛形なのだと、将来裁きの日は必ず来るのだから救いの準備をしっかりとしておきなさいよと、今日私たち一人一人に神様が語っておられます。そして神様はそれだけではなくて、愛する御子イエス・キリストを私たちのもとに送ってくださり、私たちが罪の中で滅ぶことがないようにと十字架で全ての罪をあがなってくださいました。このイエス様を信じて、そしてイエス様を主として生きていく者は全員世の罪に巻き込まれて滅ぶことはないと聖書は約束しています。必ず天の御国まで到達することができるんだと聖書は言っています。それで私たちはもはや後ろのものを振り返る必要はありません。神様だけに信頼をして、神様だけに従って、これからもみんなで歩んでいきたいと思うんです。最後に今週の御言葉になります。ピリピ人への手紙3章13節から14節をお読みして終わりにしたいと思います。兄弟たち、私は自分がすでに捕らえたなどとは考えていません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。いろいろな困難はあると思いますけれども、これからも皆で御国を目指してイエス様のご命令に従って歩んでいきたいと思います。それではお祈りをして終わりにいたしましょう。父なる神様、今日はソドムとゴモラの滅びということから大事なことをあなたが教えてくださいました。イエス様はソドムとゴモラが滅んだように、罪の裁きは将来必ずあるんだと教えてくださっています。そのことをよくよく私たちが受け止めて、救いの準備をしていくことができますように。私たちが後ろを振り返るものとなり、この世の罪に巻き込まれてしまうことがないようにどうぞお守りください。また私たちの周りの一人でも多くの方々がイエス様を信じて、共に永遠の命、御国に入るものとなることができるように、私たちこのライトハウス教会をこれからも主の御用のために用いてくださることをどうかお願いいたします。今日大事なメッセージをありがとうございました。感謝してイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。